作ったか用いたかについての歴史の本です。2章の4節見ると、みんなが聖霊に満たされたと書かれています。まあ、みんなとはその時集まった人々です。集まった人々の数は120人だったんです。その人たちを通して主は大いなる奇跡を成してくださったのです。まあ、彼らは聖霊に満たされたと経験しました。初代教会の兄弟姉妹、我々もまあこのように満たされるべきです。ある意味で法と息子も満たされるようになったなのではないかと思います。皆さんご存知のように、彼はまあ親と一緒になることとはやっぱり束縛されることであり、不自由なことであり、まあ親を捨てて自由になれば幸せになると、まあ彼は現代人と全く同じように思っただけではなく、もう確信しました。まあ金いくらでもあったから、友達もたくさんできたんです。金持ちはみんな友達いっぱい持ってます。本当まあホート息子はね、自分の持ってるお金全部費やしてしまってから、友達はもうないんです。一人もいない。みんな姿を消しちゃったんです。ですから、まあ本当に意味での友達ではなかった。本当の友達だったら一緒に悩むよ、一緒に苦しむ、そういう気持ち一切かさえなかったんです。ブダの食べるものでさえも彼はもらえなかった。みじめですよ。まあ彼はここで死ぬか、へりくだって頭を下げて家に帰るかのどちらかだと彼は分かったんです。まあ帰った方がマシだと決心して帰っちゃったんです。ねえ、何を言いましょうかと、もちろん彼は神経を使って悩んだんです。もちろんもう何週間何ヶ月間かかったかわからないけど、ちゃんといい祈りを考えたんです。ねえ、帰れば、お父様、私は手に対してもあなたに対しても罪を犯しまして、もうあなたの息子である資格がないけど、できたら召使いとして使ってもらいたいと。なかなかいい祈りです。結局恵みを請うことしかないと彼は分かったんです。また威張って帰ればもうおしまいだ。もちろん威張る気持ちがなかった。まあ、彼は必ずゆっくりゆっくりゆっくり歩いたんですね。父親は彼を遠くから見たんです。彼は父親を 見なかったよ。下しか見えなかったからです。父親はもちろん顔見えなかったし、けどそんなぺちゃんこに歩く人は息子に違いない。それから息子、あ、父親は走れましたよ。オリンピックでないのに金メダルのために走らなかった。法と息子のために、まあ父なる神の気持ちとはそういうもの。父親は走って走って、それから、あ、父親か、前の暗記した祈りを思い出さなくちゃ。それから始めました。皆さんご存知でしょうね。初めの方うまくいったんです。お父様、手に対してもあなたに対しても罪を犯したけど、それで終わったんです。召使いとして使ってくれと言えなくなっちゃった。どうして抱きしめられ 接吻されてしまったからです。もう声出なくなっちゃった。それからみんな帰ってきてから、父親の命令は素晴らしい命令でした。父親はしもべたちに言った。急いで一番良いものを、一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。ね、適当なものをちょっと探して、あいつにあげて。と言わなかったよ。父親はもう分かったかい。言っただろう。聞き耳がなかったから、ひょういうふうになったのは当然でしょ。と言わないよ。ね、一言葉も言わない、そういうこと。ね、急いで、一番良い着物を持ってきて、この子に着なさい。まあ、主なる神の気持ちとは結局そういうものです。ヘリクであれば受け入れられます。あふれるばかりの祝福を受けます。頭を下げたくなければもう終わり。真っ暗闇です。絶望的です。マタイでの25章の中で、まあ、主の気持ちをちょっと別の表現で表されています。マタイによる福音書の25章、新約聖書の48ページです。王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。世の初めからあなた方のために備えられた御国とあります。まあ、人間の本当の意味で満たしてくるものは目に見えるものではない。この目に見える世界ではない、世の初めから備えられた御国です。もちろん主は永遠の昔からそう思ったし、神の目から見ると人間の歴史とはちっぽけなものです。まあ5、6分間のようなものでしょう。私たちは永遠の世界に入ればもう見方考え方いっぺんに変わります。まあ主は全てを長い目で見て導いてくださいます。私たちは長い目で見ることができないから悩みます。100年先のことわかればありがたいけど、今見られない。聖書を通してもちろん知ることができますし、確信することができるけど、見たらの方がいいじゃないかな。100年先の授けられるように栄光を1秒間だけ見るようになればね、今のイランの問題ね、子供のための心配ね、主人たちのための苦労、もういっぺんにちっぽけなものになる。父なる神は人間にイエス様を通して最も良いものを与えてくださいました。イエス様は我々のために苦しんでくださり、十字架の上で人間の受けるべき天罰を受けになり、救いの代価を払ったのです。イエス様によって人間に必要なものは全て与えられている。とロマ書8章32節に書かれています。277ページです。8章の32節、私たちすべてのためにご自分の御子さえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。御子と一緒にすべてが提供されている。すなわち主なる神は我々に神ご自身の満たしを与えようと望んでおられ、まあ完全な満足を与えたいと切に望んでおられます。 そのことを聖書は何度も何度も繰り返して語っているにもかかわらず、多くの人が惨めな状態にとどまり、主の満たしに預かることができないのか、不思議です。問題は自身が満たされるということだけではなく、他の人々にも祝福を与えられることが大切です。神の満たしとは一体どういうものなのでしょうか。まあ、聖書の中でよく命の満たしについて言ったものです。あるいは命によって満たされることです。命とはもちろん人間の考えている生命よりもイエス様ご自身です。イエス様は私は命そのものですと言われたのです。イエス様に満たされることこそが、まあ、元気になる源です。ヨハネ伝七章の七節にイエス様は自分のこの世に来られた目的について次のように言われました。私が来たのは羊が、まあ、迷える羊である人間が命を得、またそれを豊かに持つためです。豊かなる命が提供されています。まあ、前に下の関から来られた、まあ、江副一郎という男はやっぱり命に満たされるようになったらしい。結局自分の病気だって別にどうでもいいことになっちゃった。悩みを忘れたと言えたのです。結局命そのものであらるイエス様を信ずるようになったのです。まあ、昨日ですかね、彼は竹山よく姉妹に電話したらしいんですね。2時間以内私の人生は根本的に変えられた、見方が変えられた。まあ、昨日私に、まあ、1日中一つの手紙を書いたらしいんですね。まあ、いつつくかわからないけど今度紹介しましょうかね。まあ、命そのものであらるイエス様に触れるとやっぱり人間は変わる。ですからイエス様は、ね、勉強せよ、立派になれ、教会行けと言ってない、私のところに来なさい、命そのものである私のところに来なさい、生かされます、元気になろう。イサヤ書の6章の22節に、まあ、次のような約束が書かれています。まあ、空っぽになると、小さくなると、正直になると、主は働くという素晴らしい、史実についての箇所です。1125ページですね。六七章の22節です。最も小さいものも子息となり、最も弱いものも強国となる。時が来れば私主が速やかにそれをする。私主がそれをする。人間はできないから、人間から何にも要求されていない。ただあのヤモメのような態度を取ること、何も持っていません、どうすればいいかわからない、教えてください、助けてください、この態度とごと主は大いに恵んでくださいます。まあ、命の満たし、命に満たされることの大切さについて聖書は言っています。次に、まあ、愛の満たし、愛に満たされる大切さについても聖書は言っているのです。まあ、時々悲しい告白を聞きます。愛された経験がない。まあ、これこそが悲劇的なのではないでしょうか。救いとは私も愛されていることを確信することです。すなわち孤独から解放されることです。 イエス様は私のために死なれ